どうも皆さんこんにちは。楽しい楽しい NHK 第73回放送やってまいりました。本日皆様のお相手をするのは私、当番組のメイン MC 2回に1回務めさせていただいております佐藤剛でございます。よろしくお願いします。はい、ということで、もうカレンダー的には3月に突入ということで、まあ収録は2月の末なんですけれども、最近やっと気候的にも穏やかに暖かくなってきたかなと思われる西日本でございます。近畿圏はですね、まあ大体、午後の最高気温が10度前後を記録する日が続いているんですけれども、はい、山に太陽の陽と書いて山陽地方と読む広島県にお住まいのこの方、地元の気候はいかがなもんでしょうか。自己紹介とともにお伝え願いたいと思います。
広島から来ましたミスターロングヘッドです。だんだん春めいた陽気がやってまいりました。山陽地方、もう春はそこまで来ていますよ。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、地元のですね、はい、気候の話題から入る、いかにも、番組の名前負けしない NHK っぽい感じで、始まりましたけれども、
朝のネット中継のね、なんかリポーターみたいでしたね、
は
い、
そうで、あのね、ミスター、はい、実はですね、こういう始め方をしたのにはちょっと訳がありまして。
ほうほうほう、どうしたんですか。
最近はですね、当番組、まあ、まあまあどうでしょうね、聞く人によってはいやそんなことないよって言われるかもしれないんですけれども、はい、もう元気いっぱいでお届けしてたと思うんです、
はい、
最近あったかなりましたねっていう、なんて言うんでしょう、あの今日から初めて聞くよっていう人でも、
はいはいはい、
あの聞きやすくなるような感じでね、
はい、
聞きやすくなるような感じで、
はい、
放送してる、放送するように心がけてたんですけれども、
はい、
そう思ったのもですね、
うん、
実はこう過去と対比させたときに、
うん、
あ、これじゃやっぱりダメなんだなっていうことに気づきまして、
ほうほう、
はい、僕ちょっとですね、とあるきっかけで、うん、我が番組の過去の放送分を何個か聞いてですね、
はい、
何こいつって思ったんですよ。で、何こいつのこいつっていうのは、うん、もちろん過去の僕なんですよ、
はあはあ、
過去のこの番組で話してた僕に対して、
あの日の佐藤剛ってことですね。
そうです、
はあ、
あの日の佐藤剛に対して僕が僕に、
うん、
何こいつっていう、ね、とんでもない不快感を抱く、
ほう、
はい、まあ今回はですね、ちょっと、うん、リスナーの方にも、
うん、
我々と一緒に聞きながら、今の佐藤剛と、
うん、
いわゆる昔の佐藤剛を、
はいはいはい、
比較していただきたいなということで、
はい、
番組のホームページの方ではもう聞けなくなってしまっているんですけれども、はいはい、2009年10月の1日配信、
うん、
楽しい楽しい NHK 第16回放送ですね、
はい、
まあ、もしお手元に保存されている方がいらっしゃれば、
うん、
まあね、そういった物好きな方もいらっしゃると思いますんで、
はい、
まあ、メディアプレイヤーなどで再生しながらですね、うん、まあ、こちらの番組でも同期といいますか、
はいはい、
あの番組にも音声は乗っけて放送しますんで、まあ、その辺で聞きながら、ちょっと判断をしていただきたいなと思うんですけれども、はい、まずは第16回放送、はい、番組開始から3分38秒、
はい、
はい、お便りが届きましたよという話題でございます、
はい、
それでは聞いてください、どうぞ。感じになると思うんですけれども、
はいはいはいはい、
はい、
佐藤さん、お便りがですね、
はいはい、
来ております。第15回放送でお便りを読んでいただきありがとうございます、大迫くんです、はい、ということで、
あ、前回、
はい、
メールをくれた方ですね。
そうですね、そうですね、
はい、
前回の放送で思ったのですが、お便りが少ないと自分の投稿が読まれやすくなり、
お、
番組に参加できた感がより強くなって一層 NHK を楽しめるのですが、
よかったよ、
たくさんのリスナーがいた方がより質
問が自分が自分とは思えない、
番組がもっと盛り上がると考
え、これ俺かって思いましたからね。
この番組をミクシーの日記などで紹介させていただいてよろしいでしょうか。
おー、なるほど、
はい、
はいはい、いや、 これはね、はい、ちゃんと聞いてくれてる方のお便りですね。
そうですね、そうですね、一言断り入れよというね、素晴らしい。
で普通のことしか言ってない、
佐藤さんがこれに関してあーだこうだ言われるとは思いますが、はいはい、佐藤さんの M1 バブルの話がいつまでもしつこく続くように、うスタンドウラン佐藤剛の知名度を上げる、
あいつ違うおーですからね、
お近所の兄ちゃんよこれ、
テレビに出るその、
これあれですか、ブースの外におった人ちょっと中に入って喋ってって言ったような感じですか、これ
構成作家の佐藤がおるから今日ちょっと読んで一緒に喋るくらいよって
ぜひともや
って、そんな構想作家でおなじみの、
断る理由がもう一切見つからないですから、
もうちゃんと筋も通してますし、ね、お手伝いをさせてください、この下手に出るあたりなんだ、あれですね、佐藤剛がよく分かってらっしゃるリスナーですね
、どんなやつや思われてんねん
っていう話です、この筋の通し方はね、これ大阪くん、
はい、
これいいですよ、こう考えもこれは大阪くんじゃないですね、もう
大阪くんじゃない、大阪くんじゃないですか、
は
い、
これはもう大筋くんです、
あ、大筋くん、
筋の全然面白くないです、ここ
面白くないですね、
大筋くん全然面白くないです、
いやさすが寝起き
寝起きなんですね、
うまいのかうまくない
です
か、
そうなんですよ、当時ちょっと寝起きでね、これはね、はい
はい、
というわけでございまして、
はい、
はい、まあまああの当時ちょっとあの当時のシチュエーションというのを振り返りますと、はい、この収録の前日に、うん、まあ結構出番の多いライブというのを打ちまして、
はい、
僕もちょっと張り切りすぎてですね、うん、前日に声を出しすぎたので、
はあは
あ
は
あ、若干声は飛んでるというか枯れてるんですよね、
はいはいはい、
なんかちょっと、声を大きめに張ると声が裏返ってしまう可能性があるので、
うん、
おそらくああいう発声の仕方だったと思うんですけれども、はい、にしてもっていうのがちょっといろいろね、
ひどいですね、確かにね、
ちょっとひどいですよね、本当に
当時これをオンエアしてもいいと判断したこの我々というのもちょっと問題ですね、
はい、そうですね、いやおそらくまあまあミスターロングヘッドにももしかしたら責任の一端はあるかもしれないです、はい、
うん、そうですね、
まあ、最大限僕に気を使って、うん、まあ、そういう提案が僕はなかったように記憶してるので、
あ、確かなかった記憶がありますね、
今回これ乗っけますかみたいなね、
あ、はいはいはい、
そんななかったと思いますんで、まあ、ミスターロングヘッドある程度気を使ってくれたのかなというのに僕はちょっと酔っかかりすぎてたのかもしれないですね、
なるほどなるほど、
自分に甘かった、
ただあれですね、
はい、
まあ、ちょっと手前味噌であれですけども、
はい、
僕は元気ですね、
そうミスターロングヘッド元気
ねえ、
はい、佐藤剛このテンションの低さっていうね何しに来たのっていう、
嫌、やったらせんかったらええやん、
そうそうそうそういや別に頼んだっていうね、誰が頼んだっていう話なんですよ、うんうんうん、
しかもお伺いを立てに来た、
はい、
この大迫君に対して、
はい、
もうほぼ垂直落下的な上からですよね、
そうですよね、ミクシーの日記で、まあ、ミクシー、当時はまあちょっと閉鎖的な、ね、コミュニティ、はい、SNS でしたけれども、
はいはいはい、
ね、紹介してもいいですかと、
うん、
今言われたら、うん、いやもうぜひぜひお願いします、ありがとうございます、もみてもみてコスコスコスみたいなものですよ、
はい、
今の佐藤剛なんですよ、
はい、
おう、ええやんいやいや昔のパリーグの選手か大阪出身の、むちゃくちゃやないか、おう、ええやん、やったらええやんいや本当にね、なんて言うんでしょう、男子3日合わざれば、
うん、
刮目してみようなんていうことはありますけれども、
はい、
まあ3日どころか、まあ、2年も遡れば別人やなみたいな、
別人ですね、
いやいやお恥ずかしいなというのがありまして、はい、さあそして引き続きですね、
うん、
同じ放送回なんですけれども、はい、第16回放送、
はい、
お便りがなんと2通目が来ておりまして、
はいはいはい、はい、
なんかお便り募集キャンペーンをやった回みたいで、
あ、なるほど、
コーナー丸々1個使ってお便り紹介しようじゃないかなんていう、まあ本当に今振り返れば黄金期のような、
そうですね、
もう今ではもうお便りが来なくて来なくて焦っているぐらいなんですけれども、
お便りバブル期ですね、
はい、お便りバブル期の1枚目を読み終わった後の佐藤のコメントです、う
ん、はい、
それでは聞いていただきましょう、どうぞ。であと何でした、後半の、
まあ、ここってバラエティ番組ってことなのに はい、コーナーにネタを送ったらふざけてるとか怒られてるみたいなのがありますが、
うんうん、
それも含めて全部ネタでやっているんですかということですね。
マジでやってますよ。頭おかしいよ、こいつ。
僕同じ風に笑ってますね今。
これはマジで僕はやってます。
はいはい。
どういうことかといえば、
はい、
まあ、やっぱりリスナーと僕は真剣に話をしたいわけですから、
はいはいはい、
そこでふざけて怒るとか、
はい、
そういうことは一切したくない、
はい、
しないというふうに僕はこの番組始める前から、
はい、
やっぱりそういう心意気でやりたいなと思ってましたんで。
そうですね。
だから皆さんも本音でぶつけていただきたいし、
はいはいはいはい、
という、そうすることによっていいものが生まれるんじゃないかと、
うんうんうん、
思ってますんで、
はい、
バラエティの意味を完全に履き違えてる、
というのは
これさ NAC 出たてですよ、こいつ。
出たてですね。
マジでやってます。はい、年数的にはもう NAC 出て5年か6年経ってるんですけどね。
なんでこんなに笑いに対してシャに構えてるんですかね、はい、この人は。
とんがってるなぁ、ほんまに。
お察しいただきたい点は、過去15回のね、
はいはい、
今回含めて16回放送ありますけど、
はいはい、いやだからこのテンションやねんな、はい、言うてることに関してのこのテンションが
我々のスタイルです。
いたりつきすぎてて、無礼なお便りがあるわけですよ、
はいはいはい、
こちらの方も挨拶、まあ、無礼なお便りっていうのはね、はい、今もやってますけど、
そうですね、
だいたい初めましてとか、
はいはいはい、
こんにちはちゃうんかって思うんですけどね。いや、まあまあ、それは今もね、変わらない。
送った時間
が、はい、うん、フーさんでしたっけ、
はい、
送った時間が夜なのであれば、
はい、
いや別に今晩はでもいいですよ、
はい、
いきなりなんか、うんうん、最近聞き始めました言われてもね、
はいはいは
い、いやまずはこんにちはちゃうんかと、
はい、
まあまあ、そうよ、それは合うてる。関西圏じゃない田舎もんって挨拶もできへんのかみたいな。これダメね、これダメね、
思いました
けどね、これダメですね、
これはダメです。はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、
いや耳が痛い。
本当に耳が痛い、
これね、若干ですけど、
はい、
当時の僕も、
はい、
これおそらくこいつ何言うてんねんっていう感じの受け答えになってますよね。若干 ね、
これおそらく対面で収録してたら、
はい、
これを言うてる時の僕の向かいに座ってるミスターの顔、
はい、
僕今でも覚えてると思います。
でしょうね。
ものすごいいぶかしむような顔で僕を覗き見ながら一応笑ってはくれているミスターの顔なんやろうなという、
もういぶかしみいぶかしみですよ、
こいつ正気かっていうね、いや、まあ、だからなんて言うんでしょう、人の振り見て我が振り直せどころか、
うん、
まあやっぱり自分の部分をやっぱり見ないと、自分と向き合ってこそ初めて分かることもあるんだなということが、まあ、改めて分かった。
うん、
だから皆さんもね、より良い人間、より良い明日にしたいのであればですね、ぜひ今日思ったことみたいなのをなんて言うんでしょうね、まあ、指針と言いますか、うんうん、まあ、日記形式でなんか音声声に出してみて、日々録音してみると、
うん、
でまあ、2年経って聞き返したら、あ、俺こんなん感じてたんかとか、
うん、
あ、こんなテンションで夜ボソボソ喋る人間やったんかとなれば、うん、最近の音聞いたら全然変わったな、俺明るなったんちゃうかみたいな、
うん、
っていう自分の変化にももしかしたら気づくかもしれません。
そうですね、
はい、本当にこの第16回放送を聞いてですね、
はい、
僕はこの番組にかける意気込みといいますか、
うん、
テンションの持っていき方に関しては改めて思う節があったので、
うん、
2年後もしまだこの番組やってたとして、
はいはい、
最近のですね2012年代の番組を聞き返した時に、
うん、
まあまあ、赤っ端を書かなくていいような放送にはしたいなと思っております。
なるほど、
はい、
うん、
まあ、皆さんもですねぜひぜひいろいろお気づきになられたことがありましたら、
はい、
当番組宛てにお便りをお送りいただきたいなと思います。
はい、
はい、番組ホームページの方にですねメール投稿フォームもございますので、そちらもぜひご利用ください。
はい、
はい、それではお送りしてまいりましたオープニングぼちぼち切り上げまして、本編のスタートを移りたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
楽しい楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポットをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK。 合言葉は宇宙船地球号。風が吹けば桶屋が儲かる。かるかるかるかるかる。さあ、このコーナーは、風が吹けば桶屋が儲かるというですね、日本に古くから伝わる慣用句ことわざに習いまして、実は現代社会にも同じようにですね、それぞれ独立しているかのように見える、関係なさそうに見えるものが、実は間何個か繋がってて、一つのもの円環状になっているんだよ、世の中のものすべてが実は密接に繋がっているんだよというのをですね、どんどん解明していこうじゃないかという知的教養バラエティー。もうあの頃のテンションなんて取り戻さずにこれからも突っ走っていきます型バラエティコーナーでございます。引き続きミスターロングヘッドさんにご同席をいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はいはい、ということでしてね、
佐藤さん、
はい、え、はいはい、
佐藤さん、
どうしましたミスター、はい、
私のテンションに気づきませんか。
いや、若干低いなと思ったんですけれども、
そうでしょう、
無視していこうと思いました。どうしました。
いやいやいやいや、佐藤さんよ。
何ですか、はい。
なんか一言ないですかと。
なんか一言、
ええ。
あれですか、
何ですか、
今日の事前の、スケジュールの確認が遅かったみたいな話ですか、
はい、それはまあお互い様ですから。
それお互い様ですか。
お互い様です
か。それいつものこと。まあ大体お互いいつも、文頭にはご連絡遅くなってすいませんというのが。テンプレートのように貼り付けられてますけれども、
もうあの文頭いらねえんじゃねえかって思い出す。そこがちょっとデフォルトだよっていう、ね、
ええ、
いやそうじゃなくて、
何ですか、
聞きましたよ私。
聞いた、はい、何ですか、噂話。
いやいやいやいや、はい、噂話聞いたの佐藤さんに怒るのもおかしいでしょ私。
いや、なんか僕の良くない噂話みたいな。
こんなとこまで届いてきませんよそんなもん。
あ、届きません、はい。
あの FMS60 分ラジオの、
はい、
第11回放送、
聞いていただいたようで。
何ですか佐藤さん。
はい、ありがとうございます。どうしたんですか、はい。
まるまる今度こっちのコーナー向こうでパクってるじゃないですか。
あ、風が吹けば桶屋が儲かる。
風が吹けば桶屋が儲かる。
あ、そうなんです、そうなんです。え、で？
でじゃなくて。
どうしたんですかそれで。
いや、先ほどの第16回放送聞きました佐藤さん。一緒に聞きましたよね。
あ、聞きました、オープニングで、はい、皆さんにも聞いていただいた。はい。
大迫くんが筋を通すために連絡してきましたよね。
そうですね、はい、うん、
その辺に関して佐藤さん当然や的なね、
はい、
ことを言うてらっしゃいましたけども、
あ、もちろんそうです、やっぱり人間として筋を通すっていうのはもう最低限ですから。
はいはいはい、
はいはい、
佐藤さんそこ筋通しました。
ミスターが何をしたりたいかっていうのは分かるんですけれども、
うん、
ミスターがそこで、うん、あの当時の僕の筋という言葉を引き合いに出して、
うん、
言うてくるのであれば、うん、僕は弁明させていただきたい、弁解させていただきたいのは、
うん、
当時僕が言った筋っていうのは、うん、いや、お互い顔も知らんような会うたこともないやつになんで急にそんなアップかまされなあかんねんっていう意味での筋なんですよ。
あ、なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい、
だから、
うん、
この場合のおそらくミスターが言わんとしている、うん、お前なんで何の相談もなくうちの番組フォーマット勝手に持ち出してお前がよそで勝手にやっている番組で勝手に使ってキャイキャイワイワイやってんねん、
うん、
それについてお前はどう思てんねん、こら、お前の言うてる普段から常にこう大事にしている筋、義理人情というのはどこに行ってん、
うん、
っていうことだと思うんですけれども、 そうですね、それとこれはまた別の、
うん、
また別のお話っていうね。
森本レオや、
レオ森本です、
ベルエキップワーや。いやー、聞きましたよ、
聞いていただいたようで、
あのね、
はい、
まあまあまあ、それでもね、
はい、
私もそんなに嫌な思いをして聞いてたわけじゃないんです、
はい、いや、もちろんミスターでしたらこれ言わずもがなと言いますか、うん、これ事後報告でもいや、もう全然いいよと、
うん、
笑って許してくれるというですね、まあ、僕の勝手な思い込みかもしれないですけども、お互いこのパーソナリティ同士の MC 間での絆というのは感じてますんで、うん、
僕もね、大筋はそんな思いで聞いてたんですけど、
あ、そうですか、はい、
いや、問題は中身よ、
はい、中身、はい、
グダグダじゃないですか。
いや、まあ確かに、はい、向こうの番組第11回放送でやった風が吹けば桶屋が儲かる、大変なグダグダぶりを。
いや、僕あっちを聞いた人がですね、
はい、
ああ佐藤ってもう一個の番組でもこんなグダグダな番組やってんねやって思うやないですか。
ああ、なるほど、
ええ、
そういう方もいらっしゃるかもしれないですね、
うん、
はい、あ、わかりました、そういう意味では確かにこの番組の不利益ですね。
ええ、
はい、 縛いときます、あの二人を。
縛いといてください。
キュッと締めときます。
キュッと締めといてください。
はい。
特に福君中の方を締めといてください。
福君中、はい。同期の福君中の方、はい。まあ、最後のバッターやのに、毎回空振り三振というですね。
いや
もう次の試合から使われへんぞっていう。
もう必ず最後の一手が2歩っていうね。
はい、そうですね。なんで刺しちゃおうかなっていうね。はい。
いやー、びっくりしました。
まあ、1点。
はい。
一点こちらから謝罪と言いますか、うん、申し訳ないですということがあるとすれば、はい、980円さんがうちの番組に送ってくれたお題を勝手に向こうで使ったということだけはですね。
そうですね。
はい、心からお詫び申し上げたいと思います。
はい、
もちろん向こうの番組で使ったので、980円さんからいただいた、お題はこちらでは使いません、今後。
この番組に寄せられた、
はい。
個人情報は流用しませんっていう、
はい、
コンプライアンスを全然守ってないですからね。
いや本当にこればっかりは大変申し訳ないなと。
いやいや、
二度と今後このようなことがないように、
はいはいはい、
留意をしてですね、
うん、
活動してまいりたいと思いますの です、ね、今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでございまして、では本家の風が吹けば桶が儲かるですね、うん、やってまいりたいと思います。
は
い
は
い
は
い、
まあ、向こうとは違うよってところを見せとかないとね。
はい、そうですね。
はい。
はい、それでは、スタートの風の部分でございます。
はい。
三重県にお住まいのビスカットさんからいただきました。ありがとうございます。携帯の機種変更をすると。
はい。
はい。そしてゴール、オケの部分でございますね。こちら、石川県にお住まいのチャリママさんからいただきました。ありがとうございます。はい、横綱白鵬が責任を取って引退する。
白鵬もない。
はい。はい。そしてその間に挟まるワード一つですね。これは必ずその間使わなければならないというワードでございます。こちら、山口県にお住まいの鎌田交代局さんからいただきました。
はい。
はい。気温が50度を超える。
えらいこっちゃ、これ。
はい。ということで、スタートは携帯の機種変更をすると、まあ、間、なんやかんやって、必ず1回か、気温が50度を超えてですね、
うん、
最終的に横綱白鵬が責任を取って引退するという運びになるという、今回の風が吹けば桶屋が儲かるでございます。はい、それではミスターロングヘッドさんに回数を決めていただきましょう。
はい。
はい、よろしくお願いします。
ああ、サイコロが前回下に落ちたまんまです。
下に落ちたまま回収されずに。
はい、ありました、ありました。
まるで文字のクレーンのような。
そうですね。
はい。引き上げ工事は今、大丈夫、完了しましたか？
完了しました、完了しました。
ああ、よかったです。はい。
じゃあ行きましょう。
はい。
よいしょ。お！
何回だ？
今回は多めですね。
多め、はい。
6回でございます。
おー、6回わかりました。はい、それでは、携帯の機種変更して、間6回、必ず1回気温が50度を超えるというのが入って、最終的に横綱白鵬が責任を取って引退するまでの真相究明をやってまいりたいと思います。それでは風が吹けば桶が儲かるスタートです。はい、はい、というわけで今回は何事もなく普通に始まりましたけれども、ね、ドラも普通に流してもらいましたね。
ちょっと待ってしまいましたね、思わず、
はい
はい、
何かあるんかなと思ったんですけれども、はい、ということで携帯の機種変更をするとということでございまして、うん、まあ、僕最近ちょっとスマートフォンに変えまして
ですね、はいはい
はい、はい、非常にその便利さに、
うん、
もう日々狂喜乱舞、
うん、
阿鼻叫喚の日々を送ってるんでございますけれども、はい、はい、そうですね、やっぱり僕は6年ぶりの携帯機種変更でしたんで、なんて言うんでしょう、このモバイルフォン、
うん、
携帯電話業界の6年というのはこれ本当に日々日進月歩、
はい、
情報の革新というのはすごかったんだなというのを、
うん、
まざまざと感じたこの6年の空白でございました。
はい。
ということで、携帯の機種変更をすると、まあまあ、若い人とかでも、その使い方に四苦八苦するようになるというのを一手目に刻みたいと思います。
ほうほうほう。
はい。これはね、確かにスマートフォンに関してはちょっと使いこなせる自信がまだないですね。
いや、でも、はい、普通の携帯でも使ってない機能いっぱいありますからね。
確かにそうですね。ガラケーと呼ばれる、携帯電話ですね。
スマホとなるとなおさらでしょうね。
うん。
そうですね。
はい。
はい、わかりました。
はい。
使い方に四苦八苦するとですね。
はいはい。
各キャリアの、
うん。
まあ、窓口。
はい。
やっぱドコモショップとか au ショップですね。
はい。
あと、
販売店。
販売店。販売店が、
はい。
パンクするほど、
お
問い合わせが来ると。
なるほど。
うん。
パンクするほど問い合わせが来る。うん。うん、もう常に待たされるみたいな電話で。
そうですね。
うん。まあ、そのお問い合わせのほとんどが、いや、説明書見たらわかるやんっていうことやと思うんですけれどもね。ね。
ただ説明書も最近分厚いですからね。
そうなんですよ。もう説明書の域を超えてて、もう書籍じゃねえかっていうね。
ちょっとしたミニ六方ぐらいありますからね。
うんうんうん。ポケットサイズのね。はい。なるほど。パンクするほど問い合わせ。はい、わかりました。あのですね。
はい。
まあ、携帯電話持たれてる方もまあまあわかるとは思います。
うん。
特にスマートフォン持たれてる方やったら、うん。まあ、非常にあるあるだなという話だと思うんですけれども。
うん。
やっぱりですね、このスマートフォン。携帯電話にちょっとしたパソコン機能がついたというより。
うん。
まあ、なんやったらちっちゃいパソコンに携帯電話、電話機能をつけたよっていう認識の方が正しいと思うんです。
はあ、はあははあ、
はい。というわけで、うん、スマートフォンっていうのは、まあ、連続して使ってると、うん、徐々にね、やっぱり画面の、本体の裏の方、
うん、
確実に熱なるんですよ。
はあ、はあ、はあ。
あれ、ここ熱い。おそらくその CPU なり、
うん、
電池なりのところが熱を持ってると思うんですね。
うんうんうん、
はい。まあ、携帯電話も長時間、つばとかしてると、電池パックのあたりがあったかくなるとは思うんですけれども、うん、富にこのスマートフォンというのは熱なるなというのを最近感じまして。
はい。
はい。もちろん、販売店に電話問い合わせで、スマートフォン片手に握りしめてずっとかけとったら、
うん、
まあ、勝手にスマートフォンはその間にも、
うん、
まあ、勝手にメールの受信をしたりだとか、
うん、
起動してるアプリの更新をしたりだとか、
うん、
勝手に動きますんで、どんどんどんどん熱持って熱なるんですよ。
はい。
電話が、次第に、熱。
うん。
いや、もう、高熱を帯び始める。
うん。
を3点目にしたいと思います。
お
ー。はい。
いや、でもなんか話によるとあれらしいですね。スマートフォンは、ちゃんと閉じないとバックグラウンドでずっと動いてるって話ですね。そのアプリとか、いろいろそういうものがね。
そうなんです。
ねえ。
僕もね、なんか勝手に画面落ちよるな、みたいな、
うん。
で、またボタン押したら、
うん、
あのね、なんかあの画面の中央についている丸のやつを指でタッチして、それを外側にヒュッて投げるような動作をしないと、ホーム画面っていうか最初の画面にならないと。
うん、
せやけど、ほっといたらすぐまたその画面に戻るんで、
はい、
めんどくさいな、思って、
うん、
もうその画面にならないような、極力ならないような画面にしたんですよ。
はい、
2時間経たんうちに電池切れましたね。
はあ。
めちゃめちゃ食います、電池を。
そうなんですね。
そのアプリとかもちゃんと管理しとかんと。うん、
そっかそっか。
はい。
やっぱり、
うん。
そのぐらいもうそのスマホがですね。
はい。
もう、すごい熱を帯びてくると。
うん。
まあそれがもう日本全国。
はい。
やったら世界でも起こっているでしょう。
はい。
そうしますと。
うん。
嫌がおうでも。
はい。
気温が。
はい、
50度を超えてきますよね。
なるほど、
うん、
もうヒートアイランド現象ではなくて、スマートフォン、ヒートスマートフォン現象で、
そうですね、
世界中でも猛暑が相次ぎ、
うん、
ついには気温が50度を超える。
はい、あと2手です。
はい、そうですね、まあ気温が50度を超えると、まあ僕ら日本人っていうのは日本国内で体験したことがない暑さです。
そうですね、
はい、とんでもない暑さです。
もうこれはもう砂漠の、
はい、
昼間の暑さですよ。
うん。で、まあここでどうなるのかっていう話なんですけれども、うん、気温が50度にさらされた時に日本国内の気候っていうのは、うん、砂漠のような乾燥した暑さになるのか、
うん、
カラッとした、いわゆるカラッとした暑さですよね、
うん、
になるのか、日本の夏のような湿気のある蒸し暑い感じになるのか、これがどっちなんだということなんですよ。
はいはい。
でも日本で40度を超えるような、多治見市であるとか岐阜県の、
はいはいはい、
佐 埼玉の方にもなんかありますよね。熊谷市ですかね、はい。あの辺40度超える。だけど、湿度は高い。うん、蒸し暑い。で、40度超える。熱中症患者続出。ということはですよ。おそらく日本は50度超えても湿度は下がらないだろうな、そんなに。
うん、
っていう考えでいきます。
はい。
はい。となると、こう、なんと言うんでしょう。熱中症患者が続出どころか、
うん、
もう最近あったインフルエンザ警報みたいなもんで、
うん、
もう日本地図が真っ赤に埋め尽くされるような熱中症警報、
うん、
もう皆さん日中外に出ないでくださいぐらいのね、
うん、
警報が発令する、そんな非常事態に日本が見舞われます。
はい。
はい。外には出ないでください、というね。
ほう。
いいですか、外には出ないでください。暑いから。
うん。
ということになります。
なるほど。
はい。
今何か石を置いてくれたんですね。
そういやいや、そんなことないですよ、皆さん。そんなは、これはもう全くこう打ち合わせなしで。
はい。
ね、あの、お互いが考えて、常に直感パスだけでシュート決めるコーナーですから。
そうですよ。
はい。
その通りですよ。なんで2回言うたんかな、外には出ないで。
聞こえたかなって思って。
ああ、なるほど。あ、回線のね、はい、回線の問題ですね。
そうです、そうです。はい。
はい、はい、はい、はい、はい。
はい。
難しいなぁ。ですね。
はい。
まあ、熱中症が続出と。
うん。
もう外には出ないでくださいというほどの。
はい。
もう状況ですよ。
もう大変です、
大変です、大変です。
はい。
ってことは、もうみんな、お外に出ないんですよ。
もう外出ないです。外出ても倒れるだけですから。
はい。
はい。
だから。
はい。
どうなるんですか？
これ最後ですからね、皆さん、これミスターが考えてるのは。この最後の一言で最終的に、横綱白鵬が責任を取って引退するにつながる言葉を、今ミスターが紡ぎ出そうとしてますから。はい。
そこ問題なんですよね。なんで白鵬が責任を取るかっていうところが問題なんですよ。
そうなんですよ。
いやー、しまったな。
もうどうしました。
もうちょっと早く50度超えとったらよかったな。2手目でも3手目でもいけたんちゃうかな、50度超えるのは。
はい。
あのね、わかりました、わかりました。
はい。
あのね、
はい、
外に出ないでくださいと。
うん、
日本政府が言うぐらいの、
はい、
まあ、その熱中症的なものがこう猛威を振るうとですね、
はい、
振るった結果、
うん、
なんとですね、
はい、
ちょっと痛ましい事件が起きちゃうんですね。
痛ましい事件、うん、はい、
これがね、
できれば聞きたくないけれども、まあまあ、ここは聞くしかない。
はい、
はい、何でしょうか。
あのね、
はい、
なんと、
うん、
大相撲のですね、
はい、
宮城の部屋というところですかね。
宮城の部屋、
はい、
はい、
の部屋でですね、
はい、
稽古中に、
はい、
幕下の力士がですね、
うん、
ちょっと熱中症で、
はい、
もう死にかけるほどの、
はい、
状態に、陥るんですね。これが
死にかける、一面は取り留めたけれども、
はい、はい、はい、
まあ大相撲夏場所なんて言うてる場合じゃないよと。
いや、もう力士としてアスリートとしては、はい、
うん、
もうちょっと再起は厳しいような、
あらあらあらあら、これ大変だよ
ぐらいな、
はい、
痛ましい事故が、
はい、
起こりますと。
いや、ちょっとこれは気の毒すぎるでしょう。
これが6手目ですね。
それ6手目ですか。
はい、
はい、おうおう、なるほど。じゃあそれが6手目になると、
うん、
ある相撲部屋の若手力士が、
うん、
稽古中に熱中症になり、
はい、
選手生命を失ってしまう、命は取り留めたけれども、うん、
するってとどういうことになるかっていうのが最後ですよね。
そうです、そうです。
このね、
はい、
この宮城の部屋っていうのがね、
はい、
かの有名な白鵬が所属するというか、まあ席を置いている部屋なんですね、はい、
あ、なるほど、
はい、
宮城の部屋一番の看板力士が横綱白鵬だと、
はい、
うんうん、
それで、まあ皆さんもね、あの相撲はあまり詳しくない方もおられるかもしれませんけども、
はい。
いわゆるね、その部屋の長に向かってぶつかり稽古といいますか、
はい。
ね、こう、ドンドンとこう当たっていってですね、胸を借りるような稽古をするわけですよ。うん、
はい、そうです。
ね。
はい、そのよく見ます、それは、はい、あのニュースで、はい、
その痛ましい事故が起きた時に、はい、ぶつかり稽古していた相手というのが、
はい、
かの有名な白鵬翔さんなんですね。
なんてこった、
ああと、
はい、
ということで、まあ、その責任感のね強い男ですから、彼は、
はい、
ね、
特にこの横綱なんていうのはやっぱり品格がないとなれない。品格というのはどういうことかといえば、人間の度量の大きさですよね。
そうですね、
はい、時に背負い込みすぎてしまう、そういう部分もあるのかもしれないです、
はい、
翔には。
そうなんですよ、その結果、
はい、うん、
本名ムンフバティンダワージャルカルこと、
はい、
白鵬関はですね、
はい、
責任を取って引退をするわけですよ、うん、
なるほど、わかりました、これはつながった。
いやー、長かった。
いやー、本当にまた相撲界、各界冬の時代を迎えることになるかもしれないですね。夏の話題でしたけれども、
そうですね、
白鵬が引退そうならないように、
うん、
まあ、ぜひともですね、我々高塚高角家たちはですね、うん、気温が50度を超えないように、うん、スマートフォンでずっと通話を試みようとしている若者がいれば、どついてでも止めてあげてください。
ちょっと皆さん携帯の基準を控えてください。
はい、
ね、
できるだけ熱を出さない、
うん、
そういう電化製品を使うようにしましょう。
そうですね、
はい、
はい、
というわけで今回も非常に綺麗に、決まりました。風が吹けば桶が儲かる、これが風沖なんだぞということが、向こうの、FMS60 分ラジオのしょうもない素人感丸出しのパーソナリティ2人にも示せたかと思います。以上、風が吹けば桶が儲かるでした。どうもありがとうございました。
かなり厳しかった今回。
創業平成21年、老舗の格式と伝統を重んじない斬新なスタイルがどこかの誰かの間で大流行したらいいのに。着物の店佐藤呉服店はこの春リニューアルクローズ、閉店セールは昨日まででした。
あれってどうなってんの。さあ、このコーナーでは我々番組パーソナリティ2人がですね、普段生活の中であれこれってどういうことですとか、まああれってどうなってんの、前から気になってたんやけどさ、みたいなことを、まあ、勝手に独白します。で、まあ、わかるよみたいな意見があればお互いフォローし合いながらケンケンガクガク議論をしまして、最終的な結論というのはこの番組の中では出しません。リスナーの皆さんですね、もう世界中で聞ける環境にあるわけですから、この番組世界中の頭脳を英知を結集したリスナーからの回答、専門職の方の回答ですとか、そのことについて明るいですよ、知ってますよよくっていう方のですね、こここういうことなんですよというお便りをただただひたすら待つというトークコーナーでございます。引き続きミスターロングヘッドさんに、ご同席をいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでございまして、今日の私のあれってどうなってんのなんですけれども、
はい、
まあ、法律関係の話なんですよ。
ほうほう。
でですね、
うん、
すごく気になるのが、前からずっと気になってたのが、うん、離婚時に発生する慰謝料、
うん、
なんですよね。
はい。
はい。で、まあ、この慰謝料に関してなんですけれども、うん、まあ、我々普段、テレビですとか、そういうのを通して聞く言葉だと思います。
うん、
はい。で、やっぱり、そういった時の慰謝料と聞く、その問題の渦中にいる人たちっていうのは、まあ、結構な TV スターであったりだとか、
はい、
著名人、有名人、
うん、
いわゆる、お金持ち、セレブの人たちの話だと思うんです、
うん、
で、やっぱりその慰謝料の報道される額に我々目と耳が行きがちだと思うんですけれども、
うん、
離婚をするわけですよね。
はい、
はい、僕は今離婚に関しての慰謝料を話してるんですけれども、
はい、
まあ、離婚訴訟を起こしたと、嫁はんが、
はい、
はい、もう旦那とは一緒にいれないわと、
うん、
で裁判を起こして、まあ、離婚調停をする際に、
うん、
慰謝料を 相手方に何億請求するみたいな話があるじゃないですか、
うん、
ね、報道されますよ、
はい、
で何億っていう話を聞くと、うん、僕はがめついなこいつって思うんです、
はい、
強欲やなこいつ、いやお前が別れたいから別れたいっていうちょ、
うん、
あの離婚訴訟したわけやろと、うん、はい、で別れたいで、そのか思いは叶うだろうと、もし旦那側に、いわゆる不貞行為、
はい、
不倫があったと、うん、旦那が浮気したから私もそんな人とは一緒にいられないわっていうことで別れたいんです、離婚調停を起こしました、ほんならおそらく家庭裁判所はいやそれは旦那が悪いわ、旦那がなんぼ食い下がっても嫁はんの意見の方を通す、
うん、
ということで法律的にも離婚は認められると、
いわゆる婚姻を継続しがたい自由ってやつですね、
あ、なるほどなるほど、うん、法律業界的には、
はい、
そういう感じのね言い方しますけれども、はい、その時に、
うん、
別れたいから別れます、わかりました、うん、じゃあ別れていいですよ、
うん、
やった言うて、まあ自由の身にはなるわけですよね、
うん、
独身に戻るわけですよ、
はい、
そして嫁はんがいやでも私急にそんな独り身になって明日からどうやって生活していったらいいのかわからないわっていう人もちろんいると思います、
はい、
特に旦那がいやお前はもう外出て働くなと、俺が稼いどんねんから、うん、あ日々食うもんに関しては、心配することはないよと、それぐらい俺は稼いでると、
うん、
はい、で、お前は家のことを専業主婦としてやっといてくれたらいいから、でお互いに了承して生活をしてた、
うん、
でも私専業主婦やったから離婚して明日から一人どうやって生活したらいいかわからないわ、その間の生活費を無心してもいいかしらって言
う
て、
うん、
億を提示するっていうのは、
うん、
こいつ何考えてんねんと思うんですよ、
なるほど、
はい、で、まあ、子供がいると、
うん、
養育費ですよね、うん、これはまた別の、ね、
はい、
慰謝料とは別に子供がまあまあ、あ世間の相場的には相場といいますか常識的には子供が成人するまでですか、
うん、
いわゆる子供が学校を出て就業働き出すまで自分で稼ぐようになるまではその分まあ多分お母さんが親権を取る場合が多いと思うんですけれども、はい、まあ女性一人ではなかなか養う子供を育てるのが大変だろうからということで別れた後も旦那が継続して養育費を払う、
うん、
これに関しても大変よくわかります、
うん、
はい、だけども、養育費月何千万とかね、
うん、
まあ一部報道ですよ、
うん、
いや聞くわけですよ、でも一部報道の全部が嘘っていうことはないと思うんです僕、
はい、
おそらく何千万っていう養育費を請求したケースもあると思います、
はい、
そして実際に支払いを命じたそういうなんて言うんでしょう約束もあると思います、
はい、
これはね、いやいやいやいや、これはひどいよと、
うん、
僕は思うわけですよ、
うん、
はい、まあ、旦那側がね、いやもうええわ、もうお前らはもうそんなん言うて、お前らそれもう金払ったら黙るんやろと、
うん、
その慰謝料払う、養育費何千万、ああもうええもうええ、その代わり今後俺とは一切お前らは関係ないぞっていうような人間やったら、
うん、
ええんちゃうと思うんです
よ、はいはいはい、
まあお互いが納得してんやったらね、
はい、
まあもともとその旦那が男はそういう人間やったんやから、
はい、
うん、その嫁はんに見る目がなかったやろうなというのは分かるんですけれども、うん、まあ、例えばやり直したいねんとか、
うん、
やっぱり子供のこともいるし離婚っていうのはあんまり良くないと思う、まあこれも、うん、一つの偏った考えかもしれないんですけれども、
はい、
まあやっぱり片親より、
うん、
まあ子供がある程度その理解ができるまでは夫婦という形は継続した方がいいんじゃないかとかいうその提案を出した上で突っ張れて、
うん、
いやあんたとはもう一緒にいれない、離婚や、何億慰謝料ちょうだい、子供への養育費何千万なっていうのはちょっと僕おかしいんちゃうかな思うんですよね。
うん、なるほどなるほど、
はい、あなたが選んだ道でしょっていうのがまずあるんですよ、
はい、
あなたがその旦那と別れて独り身になりたいとっていうリスクを小覚悟をしたんでしょと、
うん、
となれば慰謝料はあなたがしばらく今後生活していけるだけの分でいいだろうし、当時のその時の物価に合わせてですね、
はい、
その時のいわゆる公務員の給料じゃないですけれども、うん、必要最低限の生活ができるだけのお金でいいだろうとか、
うん、
子どもの養育費に関しても、まあ、別に僕は大阪の橋本市長じゃないですけれども、はい、いやいや公立高校公立の学校に通えるだけのお金さえとりあえず教育のお金に関しては、
うん、
学校の学費に関しては公立の学校に通えるだけのお金でええやんと、
うん、
それ以上の例えば高いレベルの高い私立であるとか、
いわゆる敗訴の人たちが集まる私立の学校、うん、各種学校といわれる外国語学校みたいなところに行かしたんやったら、その分のプラスアルファをお前が出せよっていう話ですよね、
うん、
あなたが親権を持って子供をそういうふうに育てたいと思ったのであれば、うん、奪われた側がその分まで保証する必要はないじゃないかと思うんですけど、うん、こんな僕は結婚に向いてるんでしょうか。
いやもうあのね、その考え方動向によらず、
はい、
佐藤さんは向いてないと思います。
僕向いてないですか。
もう人として向いてないとは思うんですけども、
その考え方以前にもう向いてない、はい、
まあまあその話はちょっと置いといて、
はい、
これね、
はい、
まあ、その全部が全部それに当てはまるかどうかは別としてですね、
はい、
一つ、
うん、
私が思うところがありまして、
はい、
あのですね、
はい、
よくあるまあ慰謝料と養育費ってありますよね、
うん、はいはい、
慰謝料っていうのはまあ文字通り、
はい、
まあ、ごめんなさい代ですよね、言うなれば。
そうですね、詫び料、
詫び料、
はい、
不貞を働きましたと、
はい、
よそに女を作りましたとか、
はい、
でまあ、女性側の立場からしてみると、
うん、
もうできるだけ踏んどってやりたいと、ぶんどってやりたいと、
まあ、腹立っとるから、まあ、ごめんな、へへじゃなくて、うん、土下座させたいと、
うん、
いうようなもんですよね、言うたら。
まあまあ、それはもう、社会的制裁を、
はい、
受けさせたいと、金銭的にね、うん、っていう部分まあ一つあるんですけども、
なるほど、はい、
あのね、よくある話がですね、実はですね、
はい、
あのいわゆる、養育費、
うん、
月々、まあ、例えば10万とかって決まりますよね、
はい、
あれって実は、
うん、
滞りなく、
うん、
まあ、その成人するまで、
はい、
支払われないっていうのが一般的によくあることなんですね、実は。
それ音信不通になるとか、
音信不通になるとか、なんだかんだでお金が振り込まれないとか。
あー、なるほどね。あー、でも確かに聞いたことはあるかもしれないです、はい、その養育費の催促の電話がかかってくるみたいな。
最初は払ってたけど、
はい、
そのうちみたいなことがよくあって、うん、
は
あ
は
あ、でそれに対する裁判とかってもなかなかまためんどくさいんですよね。
あー、また一から訴訟してっていうのが、
で、
うん、
裁判所っていうのが基本的に、
うん、
何々をせよっていう命令をするだけであって、
はい、
支払うためにこの労働をしなさいとかっていう、その作為をさせるっていうことはできないんですよ。
ほう、なるほど。
要するにマグロ漁船に乗ってこいとか、
はいはい、
そういうことはできないんです。
一定期間のその支払いが達成できるであろうことを、その言うたらいい仕事紹介するようはないわけですね。
ないんですよ。
はい、
まあ月々これだけ払いなさいって言われる拘束力しか言うなればないので、
なるほど、
無理やりその人からお金を奪うための命令は下されないんですね、
はい、はいはい、
だから最終的にお女性の方が泣き寝入りをするというのが、
あ、
結構多いんですよ実は。
なるほどなるほど。
それ
いや、それはね、はっきり言うて、それはもう男として最低です。それは僕から見ても分かります、
はい、
そんなクズは本当に強制労働に生かすべきです。
そうなんです
よ、ね。月10万。まあ、わかりませんよ。その内訳は僕の目からして、うんうん、その10万が、なるほど。それは払うべきやわ、その額は。
うん、
っていうかどうかわからないですけれども。
はい。
その途中で払われへんようになるっていうのはダメですね。お互いの決めた。
まあ、
あれで。
あなたのたまたまから出てった子供ですから。うん、
はい、
そこは責任を持っていただきたいところではありますけども、まあ、人間お金がなくなるとね、うん、どういう思考回路になるかちょっと分かりませんので、
はい、
だからその最初の慰謝料の時点で、
はい、
ある程度分どっとかないと、
なるほどね、
っていうところもあるとは思うというのが私のまあ一つの、
あー、なるほどなるほど、
答えですかね、お感覚、仮説ですね、
はい、じゃあ、ぜひね、なんて言うんでしょう、取りすぎた分は払い戻し、過払い請求とかしたいですよね。
あ、この人は帰ってくるかもしれない。
あの人は帰ってくるかもって、やっぱり坂東英二さんに双眼鏡で覗いて言うてほしいですよ。
そうですね、
世のお父さんたち、いや、はっきり言うてね、取られすぎやろっていうのは多いです、
うん、
その一部報道ですよ、
はい、
今日ね、皆さん一部報道に関して言うてるだけですから、
うん、
いわゆる一般ピーポーで、一般の中産階級で、
はい、
俺も息子、お前、親権取られてやな、嫁はんに家庭離婚申し立てられて、別れさせられて、毎月慰謝料何万も取られてんねん、養育費何万も取られてんねん、映像佐藤っていうのはやめてくださいね。
そうですね。
はい、
あ
くまでも一般的な人たちは今、今、まな板の上には乗ってませんから、
はいはい、
今、訴状に上げるべきは最高です。 これも一部報道ですけど、やっぱりね、でも慰謝料何億いうのは僕はなんとも納得できないですわ。その、まあ、例えばその男性と婚姻関係を続けていたら得られたであろうみたいなね、
うん、
いや得られたであろうとか得られなかっただろうとかいう話じゃないんじゃないかと思うんですよ、うん、
まあ確かに
ね。何、結婚ってそういう何中長期的な展望で見たそのなんかロングビジネスですかみたいな。なんで成功すると思ってたんやお前らの結婚が。まず結婚しようというプロポーズに対してイエスって言った時点でお前の選択は誤りやねんっていう、
見る目がなかったんやんっていうところ確かにありますよね。
そうですよね。いやだから株価で例えば今の東電の株持ってる奴らが震災前に、うん、株価が落ちたと JAL でもいいですよ、
うん、
JAL が破産というか、うん、まあもう会社としてやっていけないですってなった時に JAL の株価が1円になりました、
うん、
はい、その時におい言
う
て、
うん、
お前これどうしてくれんねんって言うて慰謝料取れんのかいう話なんですよ、
うん、確かにね、
ね、言うたら JAL が株式買ってくださいっていうプロポーズを株主にしたわけですよ、
うん、
分かりましたって自分に得になるなって思ったから株主はそれを買うたわけでしょ、
はい、
はい、僕結婚はこれと一緒やと思ってます。
佐藤さん、
そんな僕は結婚に向いているんでしょうか。
いや向いてないです。
厳しいな、難しいな結婚って。
難しいですよ結婚は。
昔なんでしょう、なんか外国の意外な決まりみたいなのを紹介するテレビなんかがあって、
はい、
うんうんうん、なんかね離婚っていうのがやっぱり結婚の何倍も疲れるみたいなのは各国共通みたいなね、
はいはい、
振りから始まって確かオランダかどっかやと思うんですけど、
はい、
オランダの一部の人なんかはもう結婚する前からお互いが持ち寄った家財道具なんかにもうシール的なもん貼っとくんですって、これは俺のっていうの、
はいはい、
離婚した時の財産分与で揉めへんようにするっていう。
あのね、
はい、
実は佐藤さん日本にもあるんですよ。
え、そんな風習が。
あのね、夫婦財産制ってのがありまして、
はい、
これはね結婚の時に契約を取りやらないと、
はい、
後からは絶対に変えられない制度なんですけど、
ほうほうほう、
基本的にね実はね、
はい、
日本の夫婦って、
はい、
夫婦の財産は共同のものっていうのが決まってるんですよ、
はい、ですよね。
だから夫が50万働いてきたら、
うん、
だからその25万ずつっていう考え方ではなく、
ほうほう、
その50万を2人で持っているっていう考え方なんですね。
なるほど。
いわゆる、はい、共有っていうのはそういうあれなんですよ。
それ共働きの時もそうなんですかね。
あ、もう一般的に何も普通に結婚をするとそうなんです、財産ってのは。
ほんな嫁はんと旦那が50万ずつ持って帰ってくる、毎月持って帰ってくる家でも100万が夫婦の所得というふうに考えられるわけです。
100万を2人で持ってるっていう、またその所得税とはまた別の話ですよ。その
なるほど、
100万という財産はは
い、
50万ずつ持ってるんじゃなくて2人で100万を持っているっていう財産の考え方なんですね。
ああなるほどなるほど。
それを結婚の時に夫婦財産制っていう契約を結びますと、
はい、
このお金は旦那のもの、この財産は女性のものっていうのをもう契約の中でこう取り結んでやることもできるんですけども、
は
い
は
い、実質、
はい、
ほぼこの契約は結ばれないらしいです。
ああなるほど。いわゆるその車買うときに、
うん、
オプションでこういうサービスあるけどどうしますと、
うん、
もしこうなったときにこれぐらいの値段でこういうサービスが受けれますよ、
うん、
いやまあうちはそんなことないと思うんでいいですわみたいなことですか。
そうですね。しかもねその説明をしてくれないんですよね特に。
あ、なるほど。え、その説明するべきは誰なんですか、誰になるんですか。
いや説明するべきはいないんですよ。
あーなるほど。あ、そういう法律はあるけど実は知ってたっていう人がいないと。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
だから普通に、あ、結婚しようと思って、婚姻届もらってきて、
はい。
婚姻届書いて、
はい。
出しちゃったら、
うん。
もう財産は共有のものなんですよ。
ということは、婚姻届を出す前に何かしらの書面の取り交わしというか、そういうのをして、
はい。
え、ほんなその取り交わした書面はどこに出したら証明できるんですか、それは。
まあ、そういうのは多分、例えば、交渉人役場とか。
ああ、なるほど。その第三者として、中立の人が、
うん。
弁護士でじゃないけど、
はい、
ね、遺言預かる弁護士じゃないけど、
はい、
そういうの、それ結婚してから、はい、やっぱり夫婦財産制を取り入れようかうちもっていう提案はこれ無効になる
んです
か。
これできないんです。結婚の時にしかできないんですよ。
できへんねや、
はい、
うわ何その悪法。いわゆるねその夫婦財産制っていうのも婚姻の結婚の法律ができてからできたもんじゃないと思うんですよ、
はい、
なんか時代の移り変わりで、
うん、
もうなんかややこしいこと言い出す、なんか元嫁とか出るようになったから、もうこういうのも作ってみたなっていうのでできたような法律やと思うんですよ。
はい。
せやけど、あまりにも周知徹底されてないですよね。
いや、もうほとんど、本当に、1% もないんじゃないですか。
コンビニのレジの前のチロルチョコとか和菓子じゃないですけど、婚姻届を提出する役場の窓口の前に、うん、夫婦財産制の、その、申し込みは済みましたかみたいな地元の役場のゆるキャラが言うてるみたいなポップ立てとくべきでしょ、
確かね、あれなんですよ、その公の制度っていうよりも、
はいはい、
あの法律に書かれてある権利関係を、はい、その保つための制度なんで、
はい、
まあ、お互いがそうしようねっていう、そのなんていうんですかね、
はい、
法律行為、
ああなるほどなるほど、
なわけなんですよ、
はいはいはい、公共の福祉ではないわけです。
そうなんですよ。
いわゆる、日本国憲法によく出てくる、
はい、
公共の福祉ではないわけですね。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。
で、多分ね、途中から変えちゃうと、ちょっと私もそんな詳しくはないんです。聞いたことがある程度の話ではあるんですけども、はいはい、途中からやっちゃうと、要するに遡って最初からにしないとおかしくなるじゃないですか。はい、ここまでは共通で、まあ、ここから別々ってなっちゃうと。
うん
う
ん、
そうなると、
うん、
その間に入った第三者、うん、取引に入った第三者に、損害を与えちゃうわけですよ。
はい、おはい、
夫婦のものだと思って、例えば売買に加わったのに、
はい、
途中から、ここ実は、これは夫婦財産制になってまして、ここは奥さんの土地だったんです、
はい、
ってなっちゃうと、
うん、
おお、金払ったかなみたいなことになりかねないので、
うんうんうん、
確か遡れないようになってたと思う、
ね、はいはい、あ、まあ、でも確かにそれは筋が通ってますね。うん、うん、ややこしいな。ややこしい
ですね。ちょっと私もね、正確な情報がお伝えできなくて、ちょっと申し訳ないんですが、
はい。
そんな制度があるよっていうのを、
はい。
昼のワイドショーで見ました。
なるほど、なるほど。まあ、ワイドショーね。ワイドショー見てるのはもう結婚したやつばっかりですからね。
そうなんですよね。
そんなとこで紹介してどうするんだ、バカ、本当に。やっぱりよく聞くのが、ハリウッドのね、歴代慰謝料ナンバーワンはみたいなのとか聞くじゃないですか。
ポール・マッカートニーは慰謝料で65億払ったって聞きましたね。
もう額が違うじゃないですか、こっちと。ゼロ2つ3つ、こっちの芸能人と、
うん、
考え、だからそれ、まあ、例えば、まあ、さっきミスターのあたりにふっかけると、
うん、
女の方も、いや、その心意気はよし、
うん、
ふっかける、分かった分かった、まあでもそれは通らんよっていうことで、まあ、裁判所がある程度精査をした上で最終的な判決を出すじゃないですか、
うん、
いや、お前ほんまに精査したかっていう額に収まるでしょ。でも、
はい、そうで
しょ
うね。
60億円、総額60億円の慰謝料請求に対して裁判所が認めたのは35億とかね。いや、おかしいかなと。おかしいかなと、そんなもん、うん、おかしいかな、
ね、
おかしいよ裁判所。
ただ佐藤さん、
はい、
大丈夫です。
何ですか。
佐藤さんはそんな心配しなくても大丈夫です、
はい。どういうことですか、それは。僕は結婚するのか、多くも稼がへん人間になるのかのどっちなんですか。
どっちもです。
どっちもかいな。どっちもかいな、全然成功してへんやん、人生。いや、まあ、というわけでございまして、はい、いや、もっとね、今日は、実はもう一個、
うん、
日本の死刑の基準についていろいろね、けんけんがくがく議論したかったんですけれども。
俺そっちの話が良かったわ。
あ、そうですか。
はい。
あ、わかりました。じゃあ次回。
はい。
以降ちゃんと資料も手元にありますんで、温めてやりたいと思いますんで。
私も余計なことを口挟んじゃいました。そっちが良かったな。
いえいえ、まさかミスターがこの話題にね、明るいと言いますか、いろいろ知恵を授けてくれると思ってませんでしたので、まさかこんなに長になるとは思わなかったんですけど、うん、まあいろいろ特進するところもあったということで、
はいはいはい、
まあいわゆる法律事務所の方ですね、離婚のことに関していろいろ専門的に扱っている法律事務所の方、
うん、
いらっしゃれば、
そうですね、
日本の法整備の悪点とかですね、うん、こういうところが悪いと思います、
はい、
僕と同じような試験を交えた、
うん、
内容でも結構ですね、そういったところも含めて、
はい、
実はこうこうこうなんですよ佐藤さん、
うん、
あなたが女性に何千万以上の慰謝料を払いたくなければ年間所得はここまでに抑えてくださいねみたいなアドバイスも
はいはい、はい、
添えて、うん、メールを送ってください。
はい。
はい。以上、あれってどうなってんのでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあさあ、エンディングでございます。
エンディングです。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、というわけでございまして、第73回放送も無事にエンディングを迎えられたわけでございますけれども。
今日もボリュームたくさんでしたね。
いや、本当に盛りだくさんで、次回持ち越しということにもなったんですけれども、一個コーナーが。
はい。
さあ皆さん、
うん、
71回放送覚えてまっか。
ほう。
ね、うん、71回放送2つ前ですから、私がメインの MC を務めた2月1日配信の放送でございます。
はい。
あれってどうなってんのというコーナーをやりましたね、私主導で。
やりました。
そして1個目に聞いたのがミスター地元であの当時広島刑務所から脱獄した人間がおったあの時街の雰囲気はどうでしたかという話をしました。
はい。
そして2つ目においお前らと年金を損した得した損得勘定で考えるのやめろ、 うん、それでも得したいって言うんやったらハロた分だけ帰ってくる、それだけ長生きしなさいよというありがたい考説を垂れ流しましたね。
垂れ流しました。
当時エンディングで僕言いましたね、はい、こんなに社会派と言いますか、こんなに中身のある外に向けて話すべき内容を話した回はないんじゃないかと、
うん、
これはお便りやばいでと、
うん、
これは反響続々やで、もしかしたらこの番組今まで以上に報道寄りになるかもしれないね、キャッキャウフフって言うてましたね。
はい、言ってました。
1ヶ月経ちました。
経ちました。
お便り、
うん、
ゼロです。
ゼロです。
どういうことやおい、こらお前らおい、リスナーのお前らよ、
お前らよ、おい、
どういうことだよ。何か思ったことがあるだろう、あの放送を聞いて。
お前たちの耳は節穴か、
節穴か、本当に震わせれてないのか、俺たちのこの電気信号を通して伝わる音が。
ねえ、
こんなに口惜しかったことは、うん、本当に今までないです、僕ポッドキャストやってて、
うん、
この話題こそお便り感想を送るべきではないのかと僕は思ったです。はい、
はい、
だから、
はい、
この番組本当にあれ聞いた人がいないのかと。
いや、
聞いたか聞いてないかだけでもいいから風が吹けば桶が儲かるのお題1個ぐらいと添えて送ってきてください、お願いです。
本当そうですね、
聞いたか聞いてないかだけでいいです、はい、僕はこうこうこう思いましたとかそういうのはもう求めないです、
はい、
なぜなら1ヶ月経っても来なかったから、
うん、
はい、僕はこうこうこう思ったですっていう話はやっぱり鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、はい、聞いて、あ、送ろうって思った時俺はこう思ったねっていう言葉をパーソナリティの2人に伝えたいって思った時の言葉が本当だと思うんで、
はいはい、
反対なり賛成なりは別にして、うん、はい、だからあの感想はいいです、聞いたか聞いてないか事実の報告だけぜひともお願いしたい。
そうですね、
はい、もしかしたら抽選で1名様にアマゾンのギフトカード1000円分当たるかもしれない、
かもしれません、はい、
かもしれないですよ、
うん、
もしかしたら、だからとりあえず送ってみよう、聞いたか聞いてないかだけ、ね、よろしくお願いします。
聞きましたって書いて、
はい、
その下にサイコロを振るとって書いといたらいいんですよ。
ああ、そうです ね、 その程度、そうなんでいいんです、
その程度でいいんで、
その程度でいいんですよ、もうぜひお願いをいたします。
はい、お願いいたします。
はい、というわけで、
はい、
まあ、長々とお送りしてまいりました、
はい、
楽しい楽しい NHK、うん、第73回放送でございますけど、
はい、
もうこれ終わり、今日自分で喋り出しといてなんですけど、
終わりですね、
終わりですかね。
そうですね、
はい、まあ各種、まあ、告知といいますか、ミスターロングヘッドは、ダンバラトラボルタという、
はい、
ホームページで、各種ポッドキャスト番組も配信しておりますし、
うん、
私はあポッドキャスト番組 FMS60 分ラジオ、楽しくなければラジオじゃないじゃんというですね、非常に、まあ、泥棒ばっかり集まってる番組が、はい、毎月2回配信されております、はい、こちらは不定期なんですけれども、
はい、
まあ、2週間に1回ぐらいのペースで、
うん、
配信しておりますので、こちらもぜひお聞きいただきたいなと思います。あとツイッターやっております、
はい、
パーソナリティの日々のつぶやきの比率で言えば佐藤対ミスターが、98対2ぐらいの感じで、
そうですね、そうですね、
佐藤がですねいろいろピーチクパーチクさえずっておりますので、
はい、
たまに、僕をフォローしてるとたまに僕がフォロワーと喧嘩してるよみたいなところもですね見れるかと思いますので、
あ、見たわそれ、
まあまあ、あ、フォローしといて損はないんじゃないかなと、そしてそのやり取りが、あ、これちょっとおもろいなって僕思ったら、あ、トギャッターというですね、
はい、
ツイッターのログをまとめれるブログなんかでも、
うん、
あの公開したりもしてますんで、
はい、見ました見ました、
今後もそういうの増えるかもしれないですね、その辺も乞うご期待ということで、はい、ポッドキャストのチェックと、 ツイッターのフォローぜひぜひお願いしたいなと思います。
はい、
はい、そしてこの番組では普通のお便りなんかもですね募集しておりますので、はい、番組ホームページに備え付けのメールフォームからお送りいただきたいなと思います。もちろんパソコンだけではなくスマートフォン各種タブレットからでもですね応募できますのでどしどしお送りください。
はい、
はい、それではお付き合いありがとうございました。73回放送このあたりで、お別れにしたいと思います。
はい、
第74回放送までお元気でさようなら。
さようなら。
この番組は道後堀浪花市の心に直接配信しています。